おはようございます。今日も教会においでくださり本当に心にあって感謝です。このところ暖かい日が続いておりましたけど、先日から急にね、平年通りの気温だそうですけれど、ちょっと肌寒くなりました。ようやく何かこう冬っていうのを本当に肌で感じております。今も歌いました、新聖歌の85番は、新聖歌の中に数あるこう賛美の中でもですね、ほとんどが、いわば外国の方の作詞作曲ですけれど、この85番はですね、本当に日本人の方の歌詞による賛美であります。何かこの歌のことを調べておりましたら、関東の武蔵野の方でしょうかね、冬の冷たい、もう本当に霜も降りるかというような冷たい夜風を受けながら、本当にこの12月のですね、この年の瀬にもう一度イエス様のお生まれを覚えて、賛美を思い起こしたり、そんな、思いを歌った歌で、なんとなく本当に伸びやかな、穏やかな、なんかそんな、雰囲気を感じる賛美です。いよいよ本当に12月になりまして、肌寒いでも、本当にこういい季節だなとそんなふうに思っております。昨日私は家内と初めて御在所に、ね、ロープウェイに乗ってきました。前から行きたいと思ってたんですけど、なかなか行けなくて、もう紅葉もねもう終わりですけれど、本当にでも行ってすごいですね。値段もちょっと高かったですけれど、でも一気に十数分で1200メートルの高さまでね、スーッとこう登っていく、もうあっち見たりこっち見たり、もう本当に子供のように楽しみました。すごいこう岩山で、そしてまたその景観も、そしてだんだんこう眼下に広がるこの伊勢湾や、この四日市や桑名方面の様子なども見ながらですね、本当に改めて自然の大きさ、また御在所だけのね楽しさを満喫いたしました。今日も本当に神様の恵みの中でこうしてご一緒に礼拝を捧げることができますこと、本当に感謝です。じゃあ一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。早いもので今年ももう12月に入りました。イエス様のご降誕を覚えて本当に喜び感謝しお祝いするシーズンを越して今年も迎えることができてありがとうございます。どうぞ御言葉を通していよいよあなたのご計画の素晴らしさ、またあなたの私たち一人に対する本当に大きな素晴らしい愛を覚えて、どうぞこの季節過ごすことができますように、どうぞしばし聖霊様導いてください。はじめにあたり尊い救い主主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。今日は12月の1日、教会の暦でいきますとアドベントというですね、対抗節と呼ばれるそういう季節になりました。イエス様のご降誕を覚える日、特に西方教会では12月の25日がクリスマスということですけれど、それを遡るですね、この12月の1日から24日までのこの4週間をですね、キリストのご降誕を本当に心から待ち望む、私たちの心備えをするそういう季節として教会では互いに過ごしております。でもいろいろですね、子どもたちやいろんな家庭では楽しいことがいろいろあるんですね。お配りしました資料にもちょっとその写真を、色なしですけれども載せましたけれど、アドベントカレンダーというのがあるんですね。この対抗節の24日間をですね、日めくりを本当に一日一日開けるようにして、この場合は、靴下、可愛らしい靴下にですね、日にちの数字がこう書いてありますよね。12月入りましたら1日から今日は1日のところ、2日になったら2日のところって、一つずつですね、その隠れたところをこう開いたりしますと、いろんな楽しいものが出てくるというんですね。 まあ、これはあの靴下の靴のこのようなカレンダーですけれども、普通のカレンダーみたいなのがあって一つの箱になっていて、1日ずつその箱を開けていくと、最後24日のところでは可愛らしい赤ちゃんイエス様がねそこから出てくるという、こんなふうなこう仕掛けになっているんです。いろんなあの手この手でですね、このクリスマスの25日に至るまでの24日間を本当に楽しく待ち望む、そういう、こう工夫の中で、あったものですね。キリスト教書店など行きましたらそんなものがいろいろありますし、もうインターネットでもすぐ見つけることができますので、どうぞまたそんなこともしてみられるとよろしいかと思います。はい、まあ、そんなことでこのアドベントに今日から入りましたけれども、このアドベントは申し上げてますように、本当にイエス様のご降誕を待ち望む、本当にですね心から、待つ、そういう、こう季節なんですね。一日一日もう一度イエス・キリストがこの世に来られたというのはどういうことなのか、神様が私たちを愛して私たちのために用意してくださったご計画はどんなに素晴らしいものか、そういうことを本当に覚えて過ごしたいと思っております。今日はそんなことで、今日のこの12月の第1週、そしてクリスマスの礼拝までのほんの3週間ほどですけれども、このアドベントのそのような意味を思いつつ、御言葉を味わさせていただきたいと思っております。今日読んでいただいたお言葉は、御箇所、旧約聖書の御箇所というですね、本当に、あまりページ数のない本当に小預言書の一つであります。その中に込められた思いは、コンセプトは、予言ということですね。予言、まあ、普通予言って言いますと私たちはどうでしょうか、予定の予、予備の予のを書いたあの予言を思うかと思いますよね。一般的には予言というと何かその言葉を持って、いわゆる将来のこと、未来のことをですね、いかにも起こるかと思われるようなものを言い当てるというか、もうそういう、意味での予言というの言葉を使いますけれど、今日私たちが覚えたい予言はその字ではなくて預かる言葉、預金の予、ね、預かるというそういう漢字をつきましたこの予言です。そしてまたその予言を語る人を預言者、英語ではプロフェットと言います。これはこの言葉通り神様の言葉を受けて、そして人々に取り継ぐということですね。神様は今の時代はもう全ての人に聖書を通して私たちに神様の言葉を示してくださっていますけれども、旧約の時代は限られた人々が神様によって、神によって選ばれて、その人たちは本当に聖霊の導きを受けつつ神から預かった、 神様から予託を受けたその言葉、その言葉を人々に語りました。その内容はいろいろあるんです。もちろんこの神様の将来に対するご計画もありますし、時には人々に対するところの神様のからの警告ですね。このままでいいですか、もっとこうした方がいいんじゃないですかっていう神様からの警告、それから、お約束、それからまた具体的な教え、進め、そういったものなどがいっぱいありますけれど、しかし概していきますときに、今日私たちはこのアドベント、この対抗説の中で覚えるこの予言は、やっぱそれは私たち一人一人に対する本当に励まし、祝福の約束と申し上げることができます。今日お読みしますこの預言者ミカ、ミカ書なんですけれども、実はこう私が行っておりますところの12月の24日のクリスマスの夕べですね、今年はちょうどイブの日、その日に持ちますけれど、イブの時にはこう夜に短い賛美と御言葉の朗読のそういう集いを持ちます。メッセージもあることはあるんですけれども短く、主なプログラムは みんなでこのクリスマスの賛美を次々と歌い、そしてその合間合間に聖書朗読をしていく。でその聖書朗読の内容がですね、いくつかの大きな塊になっているんですけれども、その一番最初に読まれるのが予言ということなんですね。今からお伝えさせていただくんですけれど、イエス・キリストがこの世界に来られたというのはたまたまではなく、偶然でもなく、実は神様の深い深い大きなご計画の中にあることであって、イエス様がこの世界にお生まれになったこともそれを遡るもずいぶんずいぶん昔から神様が用意しておってくださった、そのことを伝えるのが予言、今日のご一緒に考えていますこのことであります。ですから、この御箇所も実はイエス・キリストがこの地上においでになるもうざっと700数十年も昔の人なんですね。700数十年、かなりの年数ですよね。今私たちは2019年の700年前というとどうでしょう、1400年頃、そんな昔の人がですね、実は今ここに起ころう、間もなく起ころうということをすでに聖霊様のお告げによって啓示を受けて、そしてこのような文字となって残されたというわけだ。旧約聖書は見ようによっては神様のそのような予言がいっぱい盛り込められた書だもんですね。将来このようなことが起こります、神は私たちを愛するがゆえにこのような素晴らしいご計画を用意しとってくださるという、あらかじめのその預言者たちに託した神様の約束の言葉、つまりメシア預言、また旧約のさまざまな預言、そういったものが旧約聖書の中にたくさん書かれてあって、そして新約聖書はその一つ一つが確実に間違いなくそのように起こった、つまり成就した、そういう内容になっています。旧約聖書の予言、そしてその成就としての一つずつの出来事が新約聖書、これを一つ一つ突き合わせていきますときに、私たちは神様のご計画がなんと大きな、なんとすごいものか、たまたまでは絶対ない神様の本当に大きなご計画の一つ一つなんだということを気づいていただけることと思います。今日はその旧約のメシア予言のほんの一部です。今日はこのまず御箇所の五章のところを読みたいということですね。前置きがすごく長くなりましたけれども、この御箇所そのものも一体どういう書なのか、もうお開きいただけたかと思っておりますけれども、この御箇所は預言者ミカの名前を取って、付けられた書ですね。彼はエルサレムからもうしばらく離れた、もういわば本当にもう地方の田舎のところで働く一人の人でありました。神様はでも不思議な方法でこの預言者に目を留めてくださって、なんとすごい大きなですね預言を彼に託されたのですね。御箇所は、もうお読みになっていらっしゃるクリスチャンの方はよくご存知ですけれども、何でこう有名かなと思いますと、一つはやはり今日読んでいただいたこの五章の一節二節にあります、イエス・キリストがどこで生まれたかということを予言した箇所だからなんですね。あのイエス様のご降誕の記事でいつも読まれますマタイの福音書によりますと、東方の博士たちが不思議に光る星を見つけて、これは新しい王様がお生まれになる印だと彼らは知って、そしてはるばる旅をですねし、携えた贈り物を本当にイエス様に、お花のイエス様に捧げようとする、あの記事がありますよね。あそこでも東方の博士たちは不思議に光る星を見て、私たちはその新しい王様を礼拝するためにやってきましたと言って、当時そのユダヤの地方を治めておりましたヘロデ王に謁見をこう申し出るわけですね。彼らを導いたのは不思議に光る星でした。星の動きをつぶさに調べながら、彼らはそこで、 どこにお生まれになるのかとにかく分かりませんから、星に満ちかれるまま東方からそしてこのエルサレムへと町へとやってきたわけですね。その質問を受けましたヘロデ王は早速ですね、学者たちに調べましたところ、この御箇所の五章の二節から分かった、新しい王とやらが生まれる場所が分かった、それはあのベツレヘム、あそこだと博士たちに伝えたというわけだ。まあ、そんな、話の中でこう出てきますのがこの御箇所の五章の二節わけですね。またもう私は御箇所と言いますと、もう一つの聖書の箇所が本当にいつも時々思い出しては愛読をいたします。それは御箇所の六章の八節のお言葉なんですね。ちょっと今ちょうど御箇所を開いていただいていると思いますので、その次のページを見ていただきますと、御箇所の六章の八節ちょっと読みします。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。信仰ってことの定義を、あるいはまた真の礼拝者の姿のあり方を本当に見事にですね、こう言い当てているお言葉です。歴代のアメリカの大統領はもう最初から習慣になっているんですけれども、それぞれの就任演説の中で聖書の御言葉をみんな引用しているんですけれども、39代のアメリカ大統領ジミー・カーターは非常にバプテスト系のですね、熱心な敬虔なクリスチャンであります。ジミー・カーターさんはその自ら大統領に就任する演説のその締めをですね、この御箇所の6章の8節の言葉で締めくくりました。本当に私は時々思い出して読んでみるんですけれども、ジミー・カーターが本当にこう大統領としてどのようなこの、国際あるいはまた内外の政治をやっていく上で自分が大事としていることかということを、彼の信仰をですね、このような御言葉でもって証しをしていて、本当にそんなこともあってこの御箇所の、6章の8節はすごくいいお言葉なんですね。ライフセンターにいろんな御言葉の品物がありますけれど、ある時その、この御箇所のですね、6章の8節の聖句の書いてある、これぐらいの可愛らしい御言葉の板ですね、壁掛けですけれど、前よく受選される方々にプレゼントとして教会から送りました。本当に人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むこと。本当にどの人に対しても私にとっても本当に御言葉は、この御箇所はとっても大切なメッセージを今も語り続けております。まあそんな、こともあって小さい書ですけれども、御箇所はとっても、大切な意味ある書であります。そもそもこの御箇所の御箇の時代はどういう時代であるか、そのことも少しご説明をさせていただきたいと思う。今からもう2700ぐらいの前ですけれども、イスラエルの国はですね、すでに、サウル王から始まり、ダビデ、そしてソロモン、しかしその後はですね、国は本当にいろいろな問題があって、結局北イスラエルと南ユダに分かれてしまいました。歴史を知る者にとってみれば、その後何が続くか、それはやがて外からの敵に攻められて、そのそれぞれですね、まず北王国が捕囚とされ、そして南ユダもやがて捕囚とされる。まあ民族としては、国としては本当に大変な、そういうような時代、その直前の出来事がこの御箇所の時代です。イスラエルあるいはまたユダのですね、こう北の方に陣する、アッシリアはですね、また別の陸続きの敵からの攻撃もあったりして、この時アッシリアはそれほどユダや あるいはイスラエルに攻めてくることではありませんでした。言ってみればその分ですね、イスラエルもユダも豊かな平和なある意味で時代を過ごしました。しかし平和であること、あるいはまたさまざまなことが豊かであるということは、やっぱり心の何かこう隙や油断を生じさせるのでしょうか。そのような物質的や経済的な豊かさとは裏腹に、イスラエルの国はどんどんどんどんですね、さまざまな問題が起こってきました。すなわち政治の腐敗や、あるいはまた、汚職や、また一方の人々の間ではですね、本当にこの過酷な労働があったり、また借金に苦しむあまりですね、こう家屋敷が不当に売却されて、それでもかさむ借金、やがて生活はますます苦しくなり、一方では酒に酔うもの、あるいはまた本当にこう不正な賭け事やそういった罪を犯すもの、そしてなおかつですね、どんどんどんどん収まらない、そのような信仰の堕落や、そういう中で国はどんどんどんおかしくなってしまうのですね。宗教者たちもですね、本当に神の言葉を正しく伝えてなかったと思います。人々の生活はですね、だんだんだんだん偶像、本当に礼拝をやり、あるいはまた偶像礼拝にはいつもですね、こう性的な不貧困がつきものですね。性の乱れがあって、家庭は壊れ、また夫婦は本当に壊れ、子供たちが虐げられ、貧しい者たちが苦しみ、そういう中にあっても一向に減らない酒に酔う者、略奪、貧困、そしてさまざまな腐敗、もう国はもうどこを取ってみても大変な状況、まあ、それが当時のこの紀元前7世紀の頃、この預言者ミカ、あるいは同じ時代を過ごしましたイザヤたちが目の前で見てきた状況なんですね。そういう中にあって、主なる神様はこのような預言者たちに通してですね、これでいいのか、このままいつまで罪を犯し続けるのか、やがて北の国から、あるいは周りの国から、このイスラエルをまたユダをですね、攻めてくるものがあるぞと何度も何度も警告をこう発しています。今日読んでいただいたこの2箇所のですね、5章の1節、そういう背景の中でこう語られている言葉なんですね。今軍隊の娘を勢ぞろいせよ、砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁き深さの頬を杖で打つ。彼らとはこのイスラエルのすぐ隣接のですね、諸外国ですね。もう今かと虎視眈々とですね、イスラエル、ユダヤを攻め取ろうとしている、そういう周りの敵国、まあ、彼らがですね、本当にもう満を持して彼らをイスラエルを攻めようとする、まあ、そういう直前の状況だから、軍隊の娘を勢ぞろいせよということは、今本当に戦いの準備をしなさい、ぼーっとしている時か、本当に快楽に溺れている、そういう時ですか、目を覚ませ、本当に今こそ神の前に悔い改めて、私たちの在り方を本当に深くこう悔い改めて整うべきではないか、そういう、こう言葉がこの言葉なのですね。裁き深さの頬を杖で打つ。その通り、このもうすぐ後に彼らは激しいですね、北からのアシリアの攻撃を受けて、もう本当に赤子の手をひねられるような、もう無残な本当に敗北を期し、やがて捕囚へとつながっていくわけなんですね。考えてみますと、どうでしょうか、私たちの日本もこの時代もそんなに変わらないような気がするんですね。今年もいろんな台風だとか、天然の災害が近づきました。この年も私何度もこう聞きながら、今でなかったこのニュースに本当に思い起こすので、非常に大変 強力な台風が近づいています。でその度ごとに気象庁は特別警報をですね発令をいたしました。気象庁が発令する出します警報には、16種類の注意報だとか7種類の警報だとか、そしてさらにそれを上回るですねこの6種類の特別警報というのがありましたですね。まあ、特別警報とは土砂災害だとか浸水害などの大雨特別警報、そしてまた暴風特別警報、あるいはまた暴風雪雪と風、もう大変なこの雪嵐のようなそういう状況ですねとか、それからまた波、海の近くでは波、それから海の近くでは高潮の特別警報も発令されました。もうラジオやテレビなどで何度も何度も聞いてきたその気象庁の係の方が言葉はですね、最大レベルの警報です、今すぐ自分の命を守ることを最優先に行動してください、こういう警報が出ましたよね。今まで聞いてきたような警報とか注意報とは全然レベルが違います。特別警報である。とにかくまず自分の命を守るためを最優先に考えてください。最初そんなの聞いた時はですね、まさかこんなところにそんなことが起こるわけないし、もう桑名も少し高台ですから高潮も、まあ、ここは大丈夫だと、まあ台風が来ても、どうかな、そんなふうに思いながら私も高をくくっていったものでした。しかしながらあの台風15号や19号は今も本当にその爪痕が残り、多くの人々がですね苦しんでいます。特別警報、あそこで語られたメッセージ通り最大レベルの警報ですよね。何はさておき、とにかく今周りの人のことも考えるのに正しいんだけど、まず自分の命を守ることを行動してください。お部屋から避難所に早く今のうちに避難してください。またもう避難することがもう難しいような、もう水が迫ってきたり風が強くなってきたら、とにかく山の斜面よりも少し反対側の少しでも安全な家のそちらの方向へこう、に移動するとか、まあ、とにかくですね、もう私たちは何度も何度も特別警報を聞いてきました。そしてその通りの、予告した通りのあのような被害を聞いて、私たちは改めてこの特別警報ということの意味の大きさ、重大さをこう思うんですけれども、御子が神様から受けてそして語っている言葉もいわばこの最大レベルの警報であると私はこう思うので、北からの敵がやってくる、さあ今軍隊の娘を勢ぞろいせよ、男も女もみんな若い者も年いった者も、さあもうイスラエルの裁き方の頬を彼らは杖で打つ、もうそれがもうすぐそこにまで迫っているんだと、この御子は神様からの警告の言葉を語っています。結果的にはイスラエルの民たちはそのことをしっかり受け止めず、この後やがて結果的には彼らは本当にその通りにアシリアに任され、そしてバビロンへと捕囚となってしまう、屈辱的なですね敗北を、打撃を受けるわけですが、まあ、そういう時代に語られている御子への、御子を通しての神様の言葉です。しかしそういう中でこの五章の二節、神様は素晴らしいこう祝福、恵みの約束の言葉をもこの預言で語っておられるのです。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る、その出ることは昔から永遠の昔からの定めである、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるもの、すなわち救い主がイエス・キリストが、あなたのあの小さなベツレム、本当に田舎の小さな、もうみんなから見られないようなそんな小さな村だけど、そこでイエス・キリストがお生まれになる と神様はこの御顔を通して告げられたお言葉なんですね。イエス・キリストの予言は先ほど申しましたようにもう何百と旧約聖書の中にあるのだ。イエス・キリストがお生まれになったあの出来事はたまたま偶然とんでもない、いつ生まれるのか、そしてどこで生まれるのか、そしてどのような形でお生まれになるのか、具体的に聖書は予言しています。もう一箇所を読みした箇所はイザヤ書の9章の6節のお言葉です。もうどうぞお開きいただかなくても聞いていただいて結構ですが、イザヤ書の9章の6節にあの有名なクリスマスいつも読まれるお言葉、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、その主権はましくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。本当にそのようになる。神様の口から出た言葉は必ずそのように実現する。同じこう御方と同じ時代にも活躍したこの預言者には、この新しい王様救い主はなんとその乙女マリアを通して諸女会員を通してですね、この世界にお生まれになる、そういうことがこう約束されているんですね。イエス・キリストのご降誕に関する約束は、メシア予言は、今日はもう時間がありませんので、この2つだけ読ませていただきました。いつ、どこで、どのような形でイエス様がお生まれになるか、そしてそれがその通り、この700年後に、あのベツレヘムで、マリアとヨセフ、身重のマリアとヨセフが、それぞれですね、まあ、まだ結婚はしておりません。いい名付けの関係ですけれども、住民調査があるということで、それぞれの生まれ故郷に帰るように、ドンプシャリ、彼らがちょうどベツレヘムに里帰りしたときに、イエス様がお生まれになったの。すごいと思います。聖書の予言とその成就、その一つ一つを付き合わせてみますときに、私たちはこれは、本当に神様のですね、不思議な不思議な大きな大きなご計画であるということを申されるので、このユダの氏族、どうしてベツレヘムかということもですね、簡単に申し上げますと、この中に書いてありましたように、ユダの氏族の中であなたは最も小さいもの、ユダ、ヨセフの子孫はですね、12人いましたけれど、ヤイハコブの子供ですね、そのなんとこう4番目のユダ、しかし神様はヤコブを通し、そしてユダを通し、このユダ族の子孫、その系図のぐーっともう随分先の子孫の中からメシアが生まれると、そのように予言されている。それが成就したから、このベツレヘムであったんですね。もうこれ以上もう本当にどう申し上げていいのか。とにかくイエス様のお生まれはたまたまではありません。偶然ではありません。私たちの知恵がはるかに及ばない神様の大きな救いのご計画の中で、いつどこでどのようにして生まれになるのか。今日からクリスマスを今年迎えるこにあたってですね、この第1週、今日私は皆様方とご一緒に覚えたいことは、イエス様のお生まれは全てこのような祝福に満ちた神様の約束の言葉、予言によって守られて示されているということです。私もイエス様を信じてクリスチャンになってもう随分長いです。もう毎年毎年クリスマス、またクリスマス、またこの歌、まあ、そういう気持ちにはなりません。毎年毎年のクリスマスですけれども、今年は今年で本当にもう一度新たにですね、イエス様のお生まれは、そうか、こんなすごい、こんなもう奥深い神の予言の中に導かれて、そしてその予言通り成就したんだな。イエス様がお生まれになった、それは 私たちに対する神様の素晴らしい愛のご計画であるということを覚えて、本当に主を褒めたたえるものです。健全な正しいクリスマスの迎え方はどういうものでしょう。私はまあとにかく一般的に思いますのはやっぱり賛美でしょうか。もう今日からクリスマスの賛美を礼拝で歌います。街の巷はですね、もっと早くから流れてますけれど、私たちはこのクリスマスの歌を歌うたびごとに、神が私たちのために用意してくださった救いのご計画の素晴らしさ、そのことを覚えて本当に感謝していきたいと思います。教会ではクリスマスの賛美を歌いますけれど、その一つ一つはイエス・キリストのご降誕を喜びお祝いする歌です。ここだけで歌ってていいものではありません。私たちは本当に何とかしていろんな方法で周りの人々にもお伝えしたいと思うので、私も桑名教会でご奉仕させていただくのはこの4つ目の教会ですけれども、前の教会やその前の教会でもキャロリングを何度もやってきました。本当にそれぞれですね、今となればもう楽しい思い出ばかり。先ほどの賛美のようにもう季節からね、外を歩くのは大変です。寒いし、もう耳も手ももう寒くてかじかんでしまってですね、もうおまけに聖火を持っていてもこう手が震えたりですね、もうろうそく持ってても火が消えたり。でもそこで私たちが歌ったことは、イエス様が私たちを愛してこの世界に来てくださった、そのことの喜びです。あちこち回るときに、あるとき団地のところを通過しました。ここでも歌いましょうかということでですね、その時はその年はいろんな信者さんのお家を回るキャロリングでしたけれども、途中団地を通りましたので、団地のちょうどこの5階建ての塔があり、こちらにもあるその真ん中のところでね、ここでもじゃあちょっと歌いましょう。そしたら歌っているうちにですね、あちらもこちらも窓が開いて、本当に寒い、もう12月の夜ですけれども、窓を開いてみんなが聞いてくださいました。拍手をしてくださる方もあったりして、本当に励まされましたけれど、そして中には一緒に歌ってくださる方もありました。イエス・キリストのお生まれの喜び、私たちだけでこの喜びを味わっているわけではいけません。本当に多くの人々にお伝えしたいキャロリングの原点はここにあると私は改めて思わされています。またクリスマスはの正しい健全な迎え方はやはり祈りでしょうか。私たち一人一人の心の内にですね、本当にイエス様を救い主として心に王座にお迎えし、そしてこの方を本当に崇めたいと思うのだ。今日の御言葉ですが、ヨハネの一章の9節14節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。言葉は人となって私たちの間に住まれた。いや、私自身のうちにイエス・キリストを信ずる私たちの心に、罪深い本当に小さな私たちの卑しいものですが、そんな私たちの心にイエス様が宿ってくださった。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神が人となってこの世界においでなられた。そしてそれは私たちの罪をその身によって十字架にでかかって死ぬため、本当に大きな愛を私たちにお与えくださいました。この方を心の王座に真ん中に迎えてこそ、本当のクリスマスと私は思うのである。さあ、今日からいよいよクリスマスシーズン、アドベントが入りました。忙しいですけれど、でも忙しさの合間に、どうぞこのイエス様のお生まれがどんなに素晴らしい神様の大きなご計画であるかということを覚えつつ、本当に感謝して日々過ごしていきたいと願っております。はい、じゃあ一言お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。改めてイエス様のご降誕、それは本当に神様が素晴らしいご計画の中で預言者たちを通して予告されたことの成就であったことを覚えます。ハレルヤ主を感謝します。この素晴らしい良き知らせ、 喜びの訪れを本当にまず私たちが本当に喜び感謝し、そして周りの方々にもお伝えしていきたく願います。どうぞ私ども一人一人の心に余裕を持つ主のご愛と恵みがありますようにお願いします。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。